それでは、我々ですね、
ごま印魔法瓶会社の中のですね、開発部隊による、インスペクションを始めたいと思います。本日モデレーターを行います大西です。よろしくお願いします。で、ですね、まず本日の社内インスペクションの社内基準に合っているかどうかということで、事前のデータの方の、確認をさせていただきます。まずですね、事前のですね、準備ということで、準備レートなんですけども、基準であります560テキストラインの中で収まっているということで、ここのところのエントリークライテリアは満たしております。次にですね、皆さんに事前にお願いしたレビュー、それぞれインスペクターの方のレビューの準備レートの方を報告お願いします。
私は2時間レビューしました。頑張って3時間やってきました。
ですね、ギリギリじゃあ、マキシマムレートの3時間以内ということで、時間の方は基準を満たしておりますので、このままインスペクションの方に入りたいと思います。で、参加者の確認ですけども、モデレートは私大西の方で行います。で、記録は石井さんで、インスペクターは稲葉さんと森さんで、読み手は、渡辺さんで、作成者斉藤さんということで、今回はですね、作成者斉藤さんが作成された話題沸騰ポットの要求使用書のレビジョン3第3番を対象に行いたいと思います。それでは皆さんですね、この前のインスペクションのトレーニングもやったと思うんですけども、脱線しないようにということで、議事進行のご協力よろしくお願いします。ではですね、早速ですけども、今回インスペクション対象の7章、システムとしての動作の方の確認をしたいと思いますので、リーダーの渡辺さん、読みの方よろしくお願いします。
はい。では、使用書に従いまして説明させていただきます。システムとしての動作、システム全体として以下の動作仕様を満たさなければなりません。7項目あります。第1、大 N 水位センサーがオンで、かつ満水センサーがオフの場合、温度制御が可能になります。それ以外の場合は、沸騰ボタン、ヒーターは動作しません。第2、蓋が開けられるとヒーターは停止します。沸騰ボタンは動作しません。第3、ヒーターが動作していないときは、沸騰ランプ及び保温ランプは消灯します。第4、保温モードに設定した際、100度 C でなかった場合は、必ず一度沸騰させた後、自然に冷やしながら設定温度に保つ動作をします。
はい、渡辺さん、ちょっと一旦ここで止めてください。ここまでの項目で、使用内に、何か問題等、発見される箇所ありましたでしょうか。はい、森さん。
はい、第1の項目で、満水センサーがオフの場合温度制御が可能になるとあるんですけれども、そうすると満水センサーを超えて水が満タンになっている場合に、いくら、ボタンを押しても動作しないとなります。これユーザーはきっと故障ではないかと思ったり、蓋を開けるまで気づかないということで、ちょっと問題があるかなと思いました。
わかりました。今の内容的には問題として皆さんアグリーできますか。はい、じゃあ石井さん、はい、今のですけども、16ページの上から3行目ですね、この仕様ですけども、
場所を書くとかね、16ページの、はい、満水時に、満水時に、ちゃんと聞くの大変ですね。
で、実際はですね、こうやって記録の方がちゃんと人間が、書き切れるまでは次の項目に行くのを待つっていうようなことをやります。
水準沸騰ボタンを押しても、動作しない可能性がある。
問題ないですか。
はい、
では他に指摘事項ここまででありますか。ないですか。ではですね、続きの方お願いします。
はい、では続きの第5項目目から説明させていきます。タイマーは最大1時間まで設定できます。第6、ユーザーからボタン、タイマー、保温設定、沸騰、解除、給湯の5つが押されたとき、ブザーを1回鳴らします。しかし、上記2つの制約時には、沸騰ボタンが押されてもブザーを鳴らさないこととします。
じゃあ、このリクエアメント、ちょっと複雑っぽいんですけども、何か指摘事項とかありますか。あ、はい、森さん、お願いします。
項目6の、まあ、2つの制約時とありますけれども、ちょっとパッと読んだときに2つの制約時というのがどれとどれを示すのかが分かりにくい感じがしました。
どうでしょうか、皆さん読んでみて、はい、じゃあこれ指摘事項として挙げていいですか、はいはい、じゃあ石井さん、今のところなんですけども、
はい、
記録のは OK でしょうか。
ボタン引かない、はい、はい、OK です。
はい、では、進めるけどいいですか。他にはじゃあ何か指摘事項はありますか。
あ、はい、
はい、お願いします、宮川さん。
今6までですよね。
はい、そうです。
ちょっと7進んでないんですけど、6と7項目でですね、
じゃあ1回ですね、7の方までリーダーに読んでいただいてからでいいですか。
はい、わかりました、はい、
先お願いします。
はい、第7、ユーザーが設定したタイマーのタイムアウト時および沸騰状態終了時にはブザーを3回鳴らします。以上になります。
ありがとうございます。それではですね、複合ということなんですけど、もし分けれるようだったら分ける形で、一緒に絡むようだったら絡むということで2つにまたがるということで記録に残したいと思います。お願いします。
はい、どうかな、 6だけで考えるとですね、いや、まあどっちもですね、両方に絡むということで、はい、ボタンの、あ、よろしいですか。
はい、今石井さんがですね、追いついてないんですよ。
いいです、6番、7番、6番、6番
いいですか。
はい、
はい、じゃあお願いします。
ボタンの操作、その時のタイムアウトですとか、あと沸騰状態終了したとかいった時にですね、ブザーをどのぐらい鳴らすのかとか、あと周波数、どんな、周波数でブザーを鳴らすのかとか、あと、押し続けた時に、どのように鳴らすのかとか、そういったことが明確に決まっていないと思います。
分かります。確かにですね、この使用書に定義されてないところかもしれないんですけども、使用書以外のところで何か補足事項とあれば、ここはちょっと大沢の方に聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ですね、ここはですね、ちょっと書くのを忘れちゃったんですけども、実際考えていることとしてはですね、ピッって音で、コンマ3秒間、ま、ピッと鳴らします。で、音はですね、440kHz の音でして、3回鳴らすときは、1秒間隔でピッピッピッというふうに、考えております。
今の説明事項で何か質問とか確認事項とか、稲葉さんか森さんの方からありますか。
そうですね、それだとやっぱりそのピッと鳴った時にユーザー何が起こったかよくわからないと思うんですね。で、せっかくLCD もついてるんで、そこに、満水ですよっていう表示を入れたりした方がいいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。
満水はですね、やっぱりさっきも出たんですけども、入れてるときに多分ユーザー分かると思うんで、ここは満水ですよって内部に線もありますし、いらないんじゃないんでしょうか。
でも例えばね、耳の聞こえない人とかね、いるかもしれないんで、やっぱりちょっと表示があった方が僕はいいと思うんですよ。
表示に関してもですね、多分忙しい主婦の方はですね、ピッと水入れたらすぐどっか行って違う仕事をしてると思うので、
いや、それはまたちょっと違う話、
ちょっといいですか。仕様の方でちょっとなかなか盛り上がってくれるのがいいんですけども、今回ですね、インスペクションということなんで、一応まあ問題点列挙するということだけで、ソリューションはですね、またの機会、ご存じとである別の機会で会議設けてますんで、その時でお願いしますということで、もう一度すいません、石井さんの方でまとめてもらわなきゃいけないので、
表示を追加するかどうかというのは、今回指摘事項ということで終わります。
というような指摘でまとめていただいたんですが、これで問題ないですか。
分かりました、それでいいです、はい、
お願いします。で、他にですね、
いいですか。今モデレーターの方がされたように、議論が深く進まないようにするというのも一つのポイントですので、覚えておいてください。
それとですね、斉藤さんの方で補足説明していただいたんですけども、補足説明していただいた中でですね、何か疑問点っていうところでちょっと流れちゃったんですけど、疑問点とあれば確認事項とかありませんか。例えば、ピッていう音だとか周波数なんか 400kHz とか出ましたけど、その辺で確認事項ってありますか。
ですね、新しい指摘事項を出していいんですよね。 5項目目なんですけど、タイマーが最大1時間まで設定できますとありますけど、これを何回かこう押すと60分までいってですね、でその後どういう、表示になるのかがまず明確にされてないっていうのがあると思うんですけど、
これは指摘事項としてはどうでしょう、いいでしょうか。はい、では、今のところですけども記録に、はい、はい、ではじゃあこの流れでそのままですね、指摘事項あればということで、お聞きしていきますけど、じゃあ他に稲葉さんありますか、しか森さんの方からでも何か、はい、お願いします
。60分の加算の話が今出ましたけれども、タイマーを取り消す方の仕様が全体見ても、載ってなかったような気がしたので、これが問題かと思いました。で現在ね、ちょっとユーザビリティの点でどっちかと問題点が集中しているもんですから、要求仕様をチェックリストいただいて、それに沿ってチェックしたんですけれども、その使用状況とかシナリオに沿ってチェックするっていう観点がなかったもんですから、まあ、ちょっと全体的な話で入れた方がいいかなと思いました。
ですね、今の話なんですけども、じゃあ森さんのご指摘は、使用そのものの指摘と、それと今回ですね、全社で使っている標準のチェックリストの中身についても言及されたんですけども、その2点ということでいいですか。でしたらですね、インスペクションの記録としては、使用の方の記録残します。で、ですね、そうですね、でですね、チェックリストに関わるようなことっていうのは全社の方にフィードバックしなきゃいけませんので、こちらの記録とは別に今回の記録として私ので責任を持って管理して議事録、別の議事録で起こします。でそちらの方で、チェックリストのフォローということで動きますので、それでいいですか。ではその作業の形で進めたいと思います。
いいですか。チェックリストを使って準備するというのが前提になってますので、インスペクターの方はミーティングの中でチェックリストの不備があった時とかは発言していただいてもいいですし、それは指摘事項とは別に標準類の改善していくという活動にモデレーターの方がつなげるという宣言でその場を収めると、それも2つ目のポイントですね。はい、
それではですね、引き続き何か指摘事項があればお願いします。
そうですね、チェックリストもそうなんですけど、結局この要求しようってどうもいろんなところに欠陥があって大変なんですよね。これでこうキッチンタイマーについての要求書書なんて全くなってないと思いますし、これ前の時もね、結構欠陥だらけの使用書が出てきて、まあ僕ら後でこの尻拭いをこうするような感じでね、非常に困ってるんですけどね。
ちょっと待ってくださいよ。でもですね、こっちはですね、開発もやりながら使用書も書いて少ない人数でやってるんで、以前もやりましたけど、炊飯器のバージョンと一緒なので、そこら辺はちょっと
それ関係ないんじゃないですかね。
そう言われてもですねこっちも納期とかありますんで、どうなんでしょうか。
もうちょっとちゃんとやってほしいなと思うんだけど、
ちょっと待ってくださいね。ここでちょっと間に入らせていただきますけども、今の話って議論の本質からちょっと出てるような気がしました。っていうのも今インスペクションやってますので、ですね、インスペクションの対象のものについての指摘は OK ですけども、井上さんとちょっと斉藤さんもちょっとクールダウンしていただいて、本質的にですね、今回、議論すべき内容ではなかったような思うんですね。でもしですね、今後ですね、全体的に仕様に関して議論しなきゃいけないとか改善しなきゃいけないっていう点にあれば、これちょっと別の、全体プロジェクト会議の方でフォローしていきますので、それとは別に今回ですね、インスペクションとして OK ということで、社内の、ルールにのっとってですね、これインスペクション対象になりましたので、ちょっとこれがインスペクション対象ではないという発言の方はちょっと控えていただいて、ちょっと建設的な議論の方に戻していきたいと思いますけども、すいません、ご協力の方していただいていいですか。
いいですか。ちょっと個人攻撃的とも思える発言がありましたけども、そういう時もモデレーターの方はそれを制止して 本題に戻すというか、そういうのは必要になっていきます。では続けてください
。それではですね、一応この流れで、ね、最後の方まで使用書が行ったということで皆さんお聞きください。ですね、 では、一応ですね、一通り症状の方のインスペクションの終わりましたので、まずですね、記録係の方からですね、今回のレビューの指摘項目というのを確認していただきたいと思います。
一番最初ですね、満水時に、ね、沸騰ボタンを押したときに沸騰しない恐れがあると、そこをどうにか改善してほしい。それから沸騰ボタンが効かないというのをです、ね、ユーザーに知らせる方法がちょっと甘いんじゃないかと。
1個ずつ、最初のやつを見てみて。
最初の
1つずつで、1つずつで、
1つ OK そうですね、はい、失礼します。満水時に、ね、沸騰ボタンを押しても沸騰しないことがあるということで、一番最初の、ね、16ページの3項目目の指摘ですが、こちらよろしいでしょうか。
1項目目ですね。
大変失礼いたしました。記録ミスをね、この形で見つけることができます。はい、で次ですね、沸騰ボタンが、効かないっていうのですね、要は蓋を開けてみてピッという状態になって、ユーザーに知らせる術が、まあ、それ以外は方法がないということでしたけど、よろしいでしょうか。それから、ボタンの音に関してですね、全然記述がないので、具体的にこれどういう音を出すのかがわからないということで、これは王さんの方からフォロー入り 0.3 秒、440kHz っていう記述でしたが、まあ、その後、まあ、もうちょっと LCD 表示って話になりますが、その表示に関してはまた別途検討ということでしたけど、よろしいでしょうか。それから、60分を、ね、超えた後の記述というのがないので、61分になるのか、まあ、0なのかというところがはっきりしないということでしたけど、よろしいでしょうか。それから、タイマーですね、増やしたタイマーもやめたっていうね、キャンセルの機能がないように思えるので、この辺の記述を考える、まあ、使用を考えるということです。よろしいでしょうか。以上ですね、記録としては以上です。
ありがとうございました。はい、何でしょう。はい、
7章の6、項目6に関して、上記2つの制約時には、この表現が曖昧ではないかという指摘ですね。ありがとうございます。
それでは他にですね、指摘事項の記載漏れとかっていうのはありませんでしょうか。ではですね、今記録した内容については皆さんすべて合意していただいたものと思うんですけど、よろしいですか。はい、ではですね、まず今回のインスペクションなんですけども、今私の、ね、見た時間を見る限りは、社内基準の140テキストラインパーアワーというところの社内基準を満たしております。でただしですね、次回のインスペクションなんですけども、今回指摘事項がいくつか出ておりますけども、再インスペクションが必要かどうかというところの確認を取りたいと思います。これについては再インスペクション皆さん必要と思いますか、それとも必要でないと思いますか。じゃあ必要と思われる方は挙手でお願いします。わかりました。今回指摘ね、で今回指摘事項がありということで、再インスペクションということにしたいと思います。で直すためのちょっとターゲットデートだけ決めておきたいと思うんですけども、斉藤さん、これいつぐらいまで直せそうですか。
10日間で、
ですね、今14日なんで10日でちょっとですね次厳しいので、私のアレンジしますので、できればですね1週間後の21日までで
お願いします。はい、わかりました。頑張ります。
はい、じゃあそれでお願いします。でそこからですね、再度皆様の方に送ってということで、あとですね、斉藤さんの方には皆様から事前に集めた、タイポの誤植リストの方をお渡しして、そちらの方もフォローしてもらった形で、一度、いただいた、資料をですね、皆さんに事前送付して、レビューしていただいた上で、再インスペクションということで、日程については私の方で再度皆さんのスケジューリングも含めてアレンジした上で、開催通知を流したいと思いますので、よろしくお願いします。ですのでですね、調査承認の方の、方に回すのはですね、再インスペクション終わってからということで、今回の広告だけをですね、私の方からですね、事業部長の方に回しておきますので、その旨よろしくお願いします。ということですね、今回以上で終わりたいと思います。皆さん、参加ありがとうございました。お疲れ様でした。
セサミのメンバーによる例示は、以上で終わります。どうもありがとうございました。